お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。このように素晴らしい礼拝がカナダと日本でできること感謝です。今日の御言葉を通して神様にすべての栄光を捧げます。そして聖霊様が最初から最後まで共にいてくださり、私たち一人一人に個人的に語ってください。大きな恵みをください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。はい、皆さんよろしくお願いします。ここでちょっといきなり質問ですけれども、皆さんは何歳まで生きたいですか？考えたことありますか？アイリンちゃん、何歳まで生きたいですか？一番若い人。最近は120歳までも生きられるそうです。この質問はメッセージの途中で皆さんに正解を聞きますので、最後までメッセージを聞いてくださいね。最近はですね、五木ひろゆきさんのこの大河の一滴という本が昔から売れてて、特にコロナの後に300万部以上売れてしまって、マスコミが取り上げるほどなんですけど、日本の方々がやっぱりコロナのせいでですね、いろいろ不安がっているという象徴だとマスコミは言っていますね。だからいつ死ぬかわからない、そういう恐怖というか不安が現れています。私たちクリスチャンはこの時代をどう生きるべきでしょうか？実は COVID-19 のせいではなくても、私たちはいつ死んでもおかしくない運命ですよね。ただ普段はあんまり深く考えていないから不安にならないだけです。ではクリスチャンにとって死をどう理解すればいいでしょうか？聖書を通して学ぶことは、クリスチャンにとって死というのは主イエス・キリストに再会することを意味します。まず個人個人の死によってイエス・キリストと再会できますね。また聖書で予言されている世の終わりとも表現されている主の国の完成とともに、イエス様が空中から再臨なさるときに再会できます。ところで私たちは自分の死やそういうことに切羽詰まってないから意識しないし、主の再臨のこともますます無関心になるかもしれません。ですので今日はテサロニケ人への手紙を通して皆さんと再会する主の再臨について、イエス様の再臨についてもう一度考えてみたいと思います。今日の背景ですかね、ローマ帝国のテサロニケ、当時これ大使の地図なんですが、ローマ帝国ってこれだけ広かったんですね。でここにイタリアの隣にですね、ギリシャがあります。ここにマケドニア州が、ローマ帝国が、ローマ帝国時代のマケドニア州の、こっちですね、テサロニキって書いてあるんですけど、ここの教会の話なんですね。ちょっとそういうイメージを持っていただいて、テサロニケは当時のローマ帝国のマケドニア州の首都で、今のギリシャのサロニカを指します。首都なので商業や文化面で発展していました。使徒行伝17章1節から2節を見ますと、テサロニケ教会の信徒たちは、パオロの説教を通して約3週間で、大変短いですね、3週間で、イエス様を受け入れて教会が立ちました。 それほどテサロニケ信徒はですね、純粋で熱心でした。しかし、ギリシャ古来の宗教や哲学や悪い教師たちの教えによって、主の再臨について正しく理解できなかったようですね。そのため、パウロは正しい真理を教えるために、テサロニケ教会の懇談をまた収めるために、この手紙を宛てました。AD 43年以降に書かれたテサロニケ人への手紙は、使徒パウロが書いた13の手紙のうちで、一番最初に書かれた手紙です。内容は終末論、世の終わりについて書いてあります。使徒パウロは終末、すなわち主イエス・キリストの再臨について、お母さんが幼い子供を教えるみたいに優しく教えています。私の説教が終わったら、ぜひテサロニケ第1、第2の手紙を読んでみてくださいね。テサロニケ教会の信徒たちは、4章13節から17節を見ますと、イエス様の再臨について正しく理解できず、混乱していて、不信者のように悲しみに沈んでいたそうです。彼らは救いへの確信がなくて、本当にイエス様の再臨の時に救われるのか不安がっていたそうです。テサロニケの信徒たちを見ると、現代の私たちにもとても似ていて、再臨についての疑問は時代が変わっても同じかもしれないですよね。そして信徒たちには生活面でも問題が生じていました。第一テサロニケ4章11節には、再臨が近いから仕事をしない人や、不道徳な生活に逆戻りした人たちもいたそうです。このように再臨について正しく理解できないときに、クリスチャンは日常生活に多大な影響を与えることに気づきますね。このような信徒たちにパウロは4章13節に、再臨について恐怖に思ったり、無関心でいないで正しく知ってほしいと訴えています。では、私たちが再臨について知るべきことは何でしょうか。まず、再臨がいつ来るかについて知る必要はありません。なぜなら、5章1節とマタイの福音書24章36節には、6節にあるように、再臨の日とその時は天のお父様だけが知っておられるからです。では、主の再臨はどういうふうに来ますか？3節にあるように、赤ちゃんが必ず生まれてくるように、再臨は逃れられず、確実に、突然来ます。初代教会の時と比べると、現代の私たちの方が、主の再臨に確かに近いですよね。2000年も近く来てるんですね。でも、初代クリスチャンも待っていたイエス・キリストは、まだ2020年にも来ていません。遅いと思いませんか？しかし、ハバクク2章3節には、この幻は定めの時について証言しており、終わりについて告げ、まやかしを言ってはない。もし遅くなっても、それを待て。それは必ず来る。遅れることはない。とはっきり約束されており、イエス様は必ず再臨します。また私たちは2つのあり方で主の再臨が望むことがわかります。まず3節5節にあるように、夜や暗闇の者にとっては、 イエス様の再臨は盗人のように来ます。ここで夜の者とは、イエス・キリストを主として受け入れなかった人々のことを言います。その反面、光の子供、昼の子供には盗人のようには来ません。五章四節を見ると、しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にはいないですから、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。と言っています。ここで光の子供で、ごめんなさい。光の子供とは何でしょうか。エペソ人への手紙、五章八節。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく生きなさい。と言っています。暗闇、すなわち罪から救われた私たちクリーちゃんは光の子供となりました。皆さんと私は光の子供だから、主の再臨は盗人のようには来ません。この約束を信じると、自分の死や主の再臨についての不安はなくなります。なんて恵みでしょう。ところで、光の子供であるクリスチャンには、この大きい恵みと同時に責任が伴います。妊婦がですね、子供が生まれるとは思いもしなかったよ。だから何の用意もできなかったのよ。という言い訳はできませんよね。それと同じく私たちクリスチャンも、主イエス・キリストの再臨に備えがなかった、できなかった、と言い訳はできません。では、光の子供である私たちは何を用意すればいいでしょうか。八節には、私たちは昼の者なので、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって、慎み深くしていましょう。と言っています。信仰と愛とは何でしょうか。九節と十節に出てくるように、主イエス・キリストの愛を信じることです。ヨハネの福音書三章十六節。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この神様の愛を信じることによって誰一人も例外なく救われるのです。多くの人々がたくさん勉強しても、みんながトロント大学や東大は入学できませんよね。ほんの優秀な人しか受け入れてもらえません。しかし、神様は御子イエス・キリストを十字架につけられるほど、私たちを愛してくださいました。そしてイエス様を信じる私たち全員に、救いの合格通知を出してくださいます。そして救いの望みである永遠の命をいただきます。次に永遠の命について考えてみたいと思います。十節には、主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです、と書いてあります。主と共に永遠に生きる希望をいただきました。この希望は、パウロは救いの望みと言い、今現在の救いに加えて主の再臨の時に完成される救いへの希望も含めています。ヨハネの福音書11章25節と26節、イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。 また生きていて私を信じる者は決して死ぬことはありません。このことを信じますか？私たちクリスチャンは生きていても死んでいても主イエス・キリストといつまでも生きるのです。なぜなら永遠の命であるイエス様が私たちの心の中に住んでおられるからです。この真理は私たちの心臓が止まっても、私たちの魂は永遠に生き、やがて私たちの体も栄光な姿に変えられるのです。皆さんはこのことを信じますか？ここで問題です。皆さんは何歳まで生きたいですか？全員正解じゃないとダメですよ、皆さん。正解は永遠まで生きるのです。永遠までです。はい。イエス様を信じた瞬間から永遠に生きるんです。クリスチャンにとって、途中で終わることはありません。永遠に生きます。信じてくださいね。ところで皆さん、パウロが不思議な表現を使っていますね。聖書によく出る表現ですけれども、信仰と愛の胸当て、また、救いの望みの兜と表現しています。まるで信仰生活が戦闘のように思えますよね。そうなんです。信仰生活は霊的な戦いなのです。エペソ書6章11節12節にはですね、こう書いてあります。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。皆さん、パウロが大げさな言い方をしているでしょうか。実は私はクリスチャンの生活が霊的な戦いだと理解する前には、正直にこの御言葉を大げさだと思っていました。しかし私が必死に戦わなかった結果、約10年間悪魔にノックダウンされるところでした。自分の置かれた状況ばかりを見て、深く悲しみ、神様からいただいた信仰、愛、救いの望みを失いかけていました。しかし、約2年前から、御言葉の勉強を本格的に始め、霊的な武装を始めました。そのおかげで、だんだん神様からいただいた信仰と愛、救いの望みを取り戻しています。その中で気づいたことですが、悪魔の攻撃に倒れそうになった私を立たせてくださった方がいました。その方は聖霊様です。ローマ書8章26節。御霊も同じように弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。実は私が悪魔の攻撃を受けて深い鬱状態にいた時に、聖霊様は私のために祈ってくださり、聖書の勉強にも導いてくださったのです。そしてもう一つ気づいたことがあります。この霊的な戦いは、主イエス様に会う日まで緩めてはいけないということです。この霊的な戦いこそ、主イエス様の再臨への備えとなります。しかし皆さん、 この戦いは勝利が保証されていますから安心して戦ってください。ローマ書8章35節37節。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても、圧倒的な勝利者となるのです。イエス・キリストがすでにこの世を勝ったように、私たちも勝利者になります。ですから、私たちは、個々の個人の死の時にも、主の再臨の時にも、不安を抱く必要はありません。ただ、信仰、愛、救いの望みを持って、主イエス様の交わりを続ければいいのです。では、再臨信仰を持っている光の子供である私たちは、どういうふうに日々の生活をすればいいのでしょうか。今の時代、よくマスコミで、純金を買いなさいって言ったり、仮想通貨を買いなさいってよく宣伝に出ますけれども、私たちは純金やら仮想通貨を買うべきでしょうか。いや、パウロはこう言っています。5章11節には、ですから、あなた方は今している通り、互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。と言っています。コロナが蔓延しているこの世の中、人々は自分の命さえも危険に脅かされています。トイレットペーパーがなくなっても他人に分けることもなかなかできません。テサロニケ教会の信徒たちも迫害もあって大変だったと思います。でもパウロは今している通りにしなさいと言っています。4章9節を見ると、テサロニケ教会の信徒たちは普段から兄弟愛を実践していたようで、パウロはテサロニケ教会の信徒たちを褒めています。先月から皆さんもご存知の通り、早苗さんをはじめ有志の兄弟姉妹たちが、カナダ時間金曜日の午前6時、日本時間は夜10時にお祈り会を開いています。特に茨城県に帰国しているアキラさんを励ますために始めたそうですが、今は闘病生活をしている、つとむさんや坂下さんをはじめ、兄弟姉妹のために祈っています。私はまた皆さんの兄弟愛をいただいたものとして、皆さんの兄弟愛にいつも感謝しています。このような兄弟愛の実践は、神様にとっても、とっても喜ばれることです。主に再会する日まで続けていきたいです。そしてもう一つの兄弟愛がありますね。それは福音伝道です。マルコ伝には16章15節。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を伝えなさい。私たちが先に光の子供となりましたので、まだ信じていない方々、求道者の皆さんに福音を述べ伝える責任があります。日本をはじめ全人類が一人も滅びることなく、みんな救われることは、神様が一番喜んでくださることです。どうか皆さんと私が福音宣教に用いられることをお祈りいたします。最後に一つ令和を 申し上げて終わりたいと思います。健太が5歳の時の保育園の運動会のことです。その日はパンを加えて走る競技がありました。走る距離は約5、6メートル。で、ゴールの向こうには親が立って待っています。健太は友達の隼人君とスタートラインに立ちました。よーい、ドン。2人とも全力で走ります。ああ、運動神経が弱い隼人君、転びました。周りに応援していた先生や親たちが、隼人君、頑張れと声を上げます。隼人君は、その応援に勇気をもらい、立ち直り、遅れを取り戻そうと走り出します。向こうにはいつの間にか、健太がゴールに近づいています。そして大きいアンパンを口にくわえて、ゴールを切りました。ついにお母さん、私の胸に飛び込みました。やったー。健太は、私に大きくハグされ、たくさん褒められました。途中で転んだ隼人君。隼人君もお母さんにたくさん褒められています。運動会はいつの間にか大喜びです。あまり飛躍しちゃいましたよね。でも私たちの人生も考えたら、保育園の運動会のようですね。私たちをとても愛してくださる神様が待っているゴールまで走るのです。聖霊様の助けをいただきながら走り続けられるんです。この戦いには失敗も失格もありません。みんな救いの永遠の命のご褒美をいただけます。なんという恵みでしょう。私たちは救われた光の子供です。イエス様に再会できるその日まで、信仰と愛と救いの望みを持って信仰生活を続けましょう。そして兄弟愛を続けましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。コロナのことで全世界が不安がっているこの世の中、クリスチャンとしてどう生きるべきか教えていただいた気がします。私たちはもう一度いらっしゃるイエス様を待ちながら、この日々の生活で愛を実践しながら、信仰を持ち続け、最後まで走り続けたいと思います。メノナイトの皆さんと私に、これからもこの本当に信仰を守りきる、この恵みを与えてください。そして聖霊様がいつも私たちを励まして、私たちが最後まで神様に会う日まで勝利できますように導いてください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。